世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
こんにちは、平平です。今僕は自分のまた実家にいるんですけど、今日は旅で何回も出会ってから再会して、もう5回ぐらい再会したと思うんですけど、今日のゲストはシンジ君です。
どうも、シンジです。よろしくお願いします。
家も結構近いんですよね、
もう車で3、40分ぐらいですね。
結構、まあ、結構かかるね、30、40分ぐらい。
下道で来るとそれぐらいかな。
そっかそっか、まあ、今日はそのシンジ君に旅の話をいろいろ聞きたいと思うんで、よろしくお願いします。
あ、ちょっとよろしくお願いします。
でシンジ君は、どういう感じで旅をしてたんですか？
まあ、ざっくりで言っちゃうと、アジアからヨーロッパ、中東を経てアフリカを縦断して日本に帰ってきたっていう感じですね。
もう最初のプランは世界一周する感じだったんじゃない？
そうですね、行く時は世界一周して帰ってこようと思ってました。
それが結局はアフリカで南米アメリカ大陸行けずにって感じ。どうして？
お金なくなっちゃいましたね。
まあでもまあ、それでもまあ、そうだね、そういうことはよくある、
あるかな、あると思うんですけどね。
そっか。じゃあ、アジアと、まあ、アフリカ、とヨーロッパも結構行ってたんで。
ヨーロッパは、まあ、お金がないんで比較的駆け足だったけど、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、結局トータルで言うとかかっちゃいました。
じゃあ結構ヨーロッパでお金を使っちゃった。
ヨーロッパでも使っちゃいましたね。
でスタートしてから何年旅しました？
1年半ぐらい、
最初に会ったのは中国の生徒ですよね、チェンドゥで会って、その時にちょっと喋って、次がどこで会ったんだっけ、
次が結局チベット終わってからのネパール、
カトマンドゥ、カトマンドゥで会って、そうだね、その後またインドで再会して、であとトルコか、
そう
だね、じゃあ4回
だね。
あ、でもシンジ君は僕と年は、まあ、学年でいうと1個違うんですけど、1ヶ月しか違ってなくて、しかも大学が同じっていうので、なんかすごく親近が湧いて。
先輩なんですよ。
いや、まあ1ヶ月だけで、旅も僕のちょうど1ヶ月後に出発しててって感じで、まあ本当になんかもう同期みたいな感じだよね。なんか会うたびにいろいろこんなことあったねみたいな話で、ここ面白いよみたいな感じでこう進んでってた感じですよね。
そうですね。
そっか。じゃあ、まあ大体韓国、中国で東南アジア、あとは
チベット抜けてネパール、インド、でヨーロッパは西から真ん中ちょっとぐらいかな、スペイン、ポルトガル、スペイン、フランス、イギリス、ドイツ、スイス、イタリア、クロアチア、モンテネグロ、アルバニア、ギリシャ、でそこからトルコかな。
トルコ、なんかでも最初に会った時に、あんまり飛行機使わない、僕も最初そういう感じで飛行機使わないっていう感じだったのが、インドからいきなりもうポルトガル飛んじゃって、トマティーナに合わせて行ったんだよね、スペインのトマトのお祭り、トマティーナどうでした？
トマティーナは面白かったですね。
どんな感じなんですか、トマティーナお祭り？
トマティーナ自体はその1週間ぐらい うん、祭りがあって、うん、でメインの祭りがあのみんながよく知ってるトマト投げるやつ、うん、まあ、投げられるどっちかというと、うん、で、今年からちょっと変わるかもしれないんですけど、うん、その前まではその1万人ぐらいしか住んでない村に4万人の観光客が来るっていうので、うん、すごく細い道でトマティーが行われるんですけど、うん、まあ、そこに4万人入るんで、うん、ぎゅうぎゅう
ぎゅうぎゅう
ぎゅうぎゅうの中でこうトラックが通ってって、うん、そのトラックからトマト投げられて、うん、それ落ちたのを投げるっていうのりなんですけど、とりあえず人が多いっていうイメージですね。あれは
匂いとかどうでした？
匂いもね、次の日まで取れないですね。
あ、なんか目やにがすごい出るとか、
う
ん、
目やにも出るし、髪の毛から取れないしたね。
次の人がにも頭から出てき
て、そういうのが頭かいてると出てきたりとか、 あとは鼻から出てきたりとか、とりあえずトマト臭い。
なんかみんなそういうなんか変装してっていうか、なんか仮装してなんかこうパーティーみたいな感じで、もうどんちゃん騒ぎ、
うん、もう前夜祭からあって、うん、前夜祭から結構人が集まるんですけど、うん、もうそこから、うん、トマティーナの行われるところで、うん、みんなで飲みながら、うん、どんちゃん騒ぎですね。
なんかでも結構トマティーナの話聞くと大変だと思って、
うん、
俺はあんまりなんか話聞いてるとちょっと行きたくないなと思っちゃうんだけど、うん、なんかでもそれに合わせてなんかもう全然その前までは飛行機使わないって言ったのが、
うん、
あでももともとその旅行 の、 そのどういうスタイルで旅行くのみたいな話したら、うん、こだわりないのはこだわりみたいに言ってて、
そうそう、まあその時々に合わせて行こうかなっていう。
でもガンガン飛行機その後使って、
いやガンガンでもその後使ったのは、うん、どうかな、ギリシャからトルコに、ギリシャから島で移動するときに1回、イランからヨルダンに移動するときに1回ぐらいかな、あと帰り、
あ帰り、うん、そっかそっか、
うん、できるだけ使わないようにはしてたけど、まあ、まあまあまあ
まあまあ、
うん、
じゃあ今回1年半で一番面白かったこととこはどこですかね、おすすめできる場所ってあります？
おすすめできる場所、
うん、いやここはもう僕のこうなんかあんまみんなおすすめしないけどいいとことか、
うん、
そのどっかからどっかまでの移動の間の景色がいいとか、
あ
何でもいいんですけど、
なるほど、うん、がね、個人的にね中国がやっぱりねおすすめなんですよ。
あ中国
みんなね、みんないろいろねこう思うところあると思うんですけどね、うんうん、
あ確かに僕も中国結構好きなんですけど、
うん、
中国の移動も結構楽しいですよね、
うん、こう電車の中でね、うん、こう、
うん、
列車も長い時間ですけどね、寝台取っちゃえば楽だし、
うん
うん、寝台もまあ取れないこともないし、うん、あとはその一緒になったね席の中国人がね、うん、意外と親切だったりするんで、
そうですね、中国の人って結構親切な人多い、なんか集団でいると結構圧倒されちゃって、
うん、
で観光地とか行くとバーッといて、なんかキャップ同じキャップかぶったりとか同じベスト着たりとかして、なんかこう嫌だなって感じになっちゃうけど、うん、実際こう1対1で友達になってると結構いい人が多くて、
うんうん、
結構いいですけどね、うん、結構中国行ったことない人が、うん、中国ダメとか、うん、中国あんまり行きたいと思わないとかっていう人多いですけど、うん、僕結構行ってみたら楽しいな、楽しいんじゃないかなと思うところですけど、
そう思いますけどね、うん、まあもちろんその普通の旅行をこうね、うん、夢見ていくと、うん、なかなかねストレスであったりとかね、フラストレーションたまる部分ね多分多いと思うんですよね、中国って、うん、英語も通じないことも多いし、うん、文化が違ってね、うん、みんなそこら中で単吐くし
よく吐く
の、ぶつかってくるし、うん、携帯で喋るのうるさいし、
うん、そう
なんですけどね、うん、1対1とかこう、うん、少数対少数になった時にね、うん、こう受けるこう印象っていうのは全然違って、うん、こうフレンドリーだし、
うん、
ね、こうやたらご飯ね奢ってくれるっていうね、中国人ね、やたらこれ食え、ね、あれ食えっていうのがね本当に、
ご飯美味しいですよね中国。
ご飯美味しいですね。
量も多いですけど、
うん、
中国太りますよ、ね。
お米文化だしね。
うんうん、中国が結構おすすめ。どっからどのエリアが結構中国でも結構広くて、
まあ、見どころとしてやっぱ九寨溝とか黄龍とか、うん、あの辺はすごく綺麗だし、
四川省とかあの辺の、
そうそうそうそう、
僕もあの辺の雲南省とかあの山のエリア結構好きですけど、確かにそうですよね。
あとはあまり有名じゃないんですけど、ベトナムの近くに元陽っていう棚田が近いところがあって、
はい、
でそこの棚田の景色は結構圧巻ですけどね。
あ、聞いたことないですけど、まあ、でもちょっとそれって言ったらちょっと気になりますよね。じゃあ今回の旅、まあ、もともと今回の長期旅行は、初めてですね。
長期は初めてですね。
前そこまではちょこちょこ行ったりとかして、
中国に1週間とか、インドに2週間とか、まあ、あと日本国内で、沖縄に1週間とかぐらいですね。あとは、まあ、オーストラリアにワーホリに行ってたことがあるぐらいで、
ワーホリ行って、あ、でも学生の時、
あ、そうですね、
で結構シンジ君は英語ペラペラで、結構最初生徒で会った時とかでも日本人が結構集まるゲストハウスにいたんですけど、あんま日本人の人と喋ってる感じじゃなくて、結構中国の旅行者も泊まってるホステルにいたから、結構中国人の友達いっぱいいたりとかして、なんか爽やかでいいなと思って。じゃあ今回の旅出るきっかけは何ですか、こう旅に出る
きっかけは、まあ、ずっと大学就活してるぐらいからですかね、から、まあ、海外世界一周には行きたいなという思いがあったのと、まあ、あとそれに興味を持ったのは、まあ、中学校ぐらいにこう沢木耕太郎の深夜特急の、テレビ版大
沢た
か
おの
やつを見たときに、ああこういうのっていいなと思って、でそれがずっとこう自分の中にあって、まあ行きたいなと思ってたのを、まあしてみようと思った感じですかね。
深夜特急の深夜特急、テレビ版のやつだと 1,2,3 あるんですけど、何がどれが一番好きですか。
いやー、やっぱ2番ですね。
2番の、
インドから始まるネパールから始まる、
ネパールから始まって、どこで終わるんだっけ。
インドで、
バス置いてかれるところじゃない。
そうそうそう、パキスタンがどっかそうなんで、
あれイランとかも2巻だったっけ。2番イランとかも、
多分そう、
僕と最初に、その最後に会ったのがトルコのトラブゾンというところで、今パキスタン抜けれないから、そっちの深夜特急のルートじゃないけど、逆の方向から、トルコからイラン入ってっていう感じで、でその前 の、 そのトラブゾンというところでビザを取ってる時に一緒にまた再会したっていう感じだったんですけど、あのあとイランどうでした。
あとイランですか。いや、人がねいいって聞いてて、やっぱりね良かったんですけど、思ってたほどじゃなかったかもなって言ってしまうとね。まあ当時、まあ、その時こうなんていうんですかね、旅行をするこう新戦力みたいな、難しいですね。こう新しいものをこう新しいって感じる力にあるっていうのがね、落ちてたのもあるんでね。
もう旅出て1年以上経ってたんじゃないかな。
そう、あれは1年超えてましたね。
1年超えてて、まあ、ちょっとだれちゃう、だれてるって言い方もあるんですけど、まあ、でも新しい、なんかこう新しいことをするっていう感じではなくて、
なんかもう旅がルーティンであるっていうか、旅がこう日常になっちゃって、
生活の一部みたいな感じで、
なんかこうもうちょっとしんどいなっていう状態になってたんで、まあ、なんかすごい親切なのもね、逆にこう自分自身で親切として受け止めれないっていうか、ただの親切として受け止めれないっていう風になってきたんで、今言ったらまた違うのかなと思うんですけど、
やっぱその時のこう自分のモチベーションというか、こう気持ちで結構相手の親切であったりとか対応っていうのは結構受け取り方が変わってくることはよくありますよね。そうですか。じゃあ、今旅に帰ってきて、これからまた旅は出ないんですかね、しばらくは。
しばらくはねいいかなと思ってて、
これからはどんな感じで。
まあ、今の目標としては、はい、まあ、勉強して、まあ、医学部に入るっていう目標があるんですけど、
医学部に入ってお医者さんになる。
そうですね。
そのきっかけ、こう旅に出る前もそういうプランはあったの。
旅に出る前に、まあ、旅帰ってきてから何しようかなと思ってて、まあ、で帰ってきて、まあ、医者になったら面白いかなという思いもあって、 で、まあ、旅してる間に何か別のことが見つかったらそれでいいし、うんうんうん、見つからなかったら、うんまあ、それをやってみようかなと思いまして、
じゃあお医者さんになった時に例えば今国境なき医師団とか、うんうん、そういうのに参加したりとか、そこまでは全然考えてない。
そうですね、そういう大きいなんかこう、うん、組織に所属したいっていうのはあんまりなくて、うん、でもまあ自分自身でこう、うん、プラッと海外に行って、うん、何かこう病気で困ってる人がいたら、うんまあ、そういう人を見てあげれるっていうぐらいの力を持ってたらいいなと思うんですけど、うんまあ、ただそういう組織に所属したいっていう思いはあんまないですね。
じゃあでも別にじゃあ旅の途中でそういうのがひらめいたってわけじゃなくて、うん、こう薄々日本にいるときに、うん、あなんか医者になるのも面白いかもしれないなっていう感じでこう旅進めていく中で、うん、こうそのこう決意が固まってきたっていう、
そうですね、まあ、人に話すのも一つだし、うん、あとやっぱり資格を持ってるっていう、うんまあ、職業は自分自身でこう、なんていうんですかね、できることがあるっていうのはすごく強みだなと思って、やっぱ海外回ってる中で、うん、でその中でこう医者っていう選択をしたら、うん、こう世界中の結構どこでも需要があるなっていうね、うん、部分と、あとは、まあ、日本でも需要があるし、うんまあ、それなりの、ね、お金をもらえるから、それで稼いだお金で、まあ、それをどっかに流すこともできるし、うんまあ、例えば10ヶ月働いて、うんまあ、2ヶ月間海外どっか行って治療するっていう、ねうん、こともできるわけだし、まあ、その需要が高まる人間になれるなっていう、
あなるほど
必要とされる人間になれるなっていう、
なるほど、あ
部分も大きいかな。 あと、まあ、自分自身で自分自身の体のこと分かるとね、あ一番いいかなと思うし、
インドで会った時に結構皮膚であれって大変でしたよね。
本当にね、今でもまたね痒くなってきますからね。
そうなん
なんだろうこれっていうね。
原因結局分かってない。
原因不明ですね。なんかのアレルギーっぽいんですけどね。
あでもなんか皮膚が荒れた時に一番役に立ったのはベビーパウダー。
ベビーパウダー間違いない。あとオロナイン。
あオロナイン。
懐かしの。
まあ結構効きますよね。うんちょうど僕らがいた時はむちゃくちゃ暑い時期、4月ぐらい4月5月ぐらい6月ぐらい、あそっかそっか、うん、すごい暑くて、北インド、そのよくみんなが行く
タ
ージマハルとかバラナシとかコルカタとか、あの辺もすごく暑い時期で、本当にエアコンないと寝れないとか、水シャワーもな1日 何回も浴びたりとか、そういう時ですもんね、もうなかなか
映画館がね、
あ映画館昼寝しに行ってた感じですよね。
間違いない。
僕は全部見ましたけどね、最後のダンスまで。
そうなんだ、うんまあ、途中でほぼ寝てたね。
ああそうなんだ、
ほぼ寝てた。
そっかそっか。そう、じゃあ今日本帰ってきて、うん、2ヶ月ぐらいだいたい、でなんか治験したって聞いたんだけど、治験どんなアルバイトで、
まあ治験ってこう新しい薬のこう、うん、悪い言葉だったらモルモットみたいな、あ、まあ、新しい薬を飲んで、まあ、その効果がどうかとか、うんまあ、どうなってるかっていうのをこう調べるアルバイトなんですけど、まあ、薬を飲んで、今回のこう治験の場合だと、それがこう体内からどうやってなってどれぐらいの時間でなくなっていくかっていう成分が、を調べる治験だったらしくて、うんまあ、まずその薬を飲む前日から入院をして、うん、で次の日の朝、うん薬を飲んで、うん、でそこからまあ採血とか、うん、血圧とか調べながらこう1日が終わって、うん、で次の日また1日が終わって、うん、でその次の日の朝、うん、昼かな、うん、昼にこう退院になるっていう、のを、2回繰り返す。
2回繰り返す、
うんっていう。
全然でも体調崩したりとかなかった。
あ全然大丈夫
です、ね。全然大丈夫。結局でもその何の薬がなくなる。
排尿障害薬。
排尿障害薬。
おしっこが出ない人の、ための薬。
なんか利尿作用のあるものを取ってって感じで。
多分。
でもあんまりそれだったら体に害はなさそうな、
でそれプラス それのジェネリック薬品、成分が同じで、新しく作られる 薬で、うん、で結局そのジェネリックの元になる薬とジェネリックの薬が同じものだっていう風の確かめる試験だったらしくて、うん、そのそれが同じ風に体内からなくなっていくかっていうのを調べるから2回2種あるっていう。
あ、でもあジェネリックってあの薬のなんか特許みたいなやつが切れたものの、うん、ってことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
だからその普通のやつよりも安くできるものが、うん、その通常のそのものとどれぐらいの差があるかっていうのをチェックするっていう、う
んうん、そうそうそう、差がないかかな、どっちかというと、う
ん、なるほど、で給料いくらもらったんですか。
給料は、まあ、それで9万円。
9万円3泊4日が2回で9万円、
うん、3泊が2回で9万円
あ、うんまあ、実質じゃあ、日給1万ちょっとぐらいで、うん、あ
結局初めが夕方6時に入院で、うん、出る時が10時11時ぐらいに退院なんで、うん、70時間ぐらいですね。
70時間あ
かける2回140時間。
どういう部屋で生活したりするんですか、うん、
普通の病院の病棟みたいな感じで8人部屋、
うん、8人部屋、うんうん、あのドミーみたいな。
あそうそう8人ドミーで、うん、8人ドミー。あれも2段ベッドじゃないかな。
ああ
残念ながら Wi-Fi がないんだけど。
ああ Wi-Fi なしで京都シャワー
京都シャワ ー, あーシャワーの時間決められてる。
あそうなんだ、
うんうん、時間指定で、うん、であと薬飲んで入れない。
あシャワー、
うん、シャワーなしだね。でもあの AC はあるよ。
あエアコンついてて、
エアコンついてて、あと3食付き、
うん、あ3食付いて、うん、どんなご飯が食べ
る。まあねなんか決められてて、それも、うん、なんか普通のなんか病院
食みたいな、
うんうん、まあ、まずくはない。
あまずくない、うん、けど美味しくもない。
まあめちゃくちゃ美味しいかって言ったらそうでも
ない。あなるほど。他のそのドミの部屋にいた人、うん、どんな感じでした。
いやもう本当に様々でこう、うん、学生からなんか旅人っぽい人まで、うん、いて、だいたい25前後ぐらいの子かな。
あだから結構もう若い感じで、
うん、
じゃあもう本当に40、50、60とかあんま年配の人はいない。
あそれはね、初めのこうスクリーニングで32までなのかな、う
ん、あ
歳までの、人の治験で。
ああなるほど、うん、でもなかなかでも割のいい給料ですよね。そのまあ仕事しない、うん、仕事しないというか、まあ、モルモットっていうのはありますけどね。
うん、まあ、リスクがねゼロじゃないのはゼロじゃないから あれだけど、本当にねご飯食べて、うん、ゆっくりしてるだけでそれだけのお金がもらえるっていう。
最初にそういうなんか誓約書みたいなやつ書くの。こう例えばこの薬の副作用で目が見えなくなる可能性がありますとか、
うん、
そういうのもある。
あるある、うん、なんかいろいろ書かされて、うん、ただまあ、そうなった場合にも最善の処置はいたしますみたいなことが、ね、書いてあるんだけどね。
でもなかなか結構治験してるっていう人、そういうバイトがあるよっていう話は聞いたことあるんで、体験してきた人の話はあんまり聞いたことないんで
そうなんだ。
まあ、でも結構割がいいといえばいいし、
うん、割がいいといえばいいと思いますね、うん、他にこうその間だから時間がすごい空くんで、例えば僕の場合勉強ができるとか。
ああなるほど、
うん、そういう人にはすごくいいと思いますね。 あと漫画置いてあったりとかするんで、
ね、あでも今勉強して
勉強しない、
結構今じゃあ勉強してる感じですか。
まあ、うん、まあしなきゃいけないなと思ってるんですけどね。ぼちぼちです。
あでもこの年からこう医学部に入るとなると結構勉強で、医学部って確か6年間ぐらい学校、うん、大学行って、うん、その後また研修やったりとかっていうので、うん、結構長い目で見て、うん、人生プラン。
そうですね、うん、8年ですからね。
8年
入ってから8年
、まあ、それまではまあ結構貧乏な生活を、まあ、でもまあ夢を叶えるためになかなかでも立派な仕事だと僕は思うので、
まあなってからですけどね。
まあでもそのまあそういうのもね、もう途中でもうやめたなっても、うん、まあ、僕は全然新宿になったらいいな。
ありがとうございます。
そうか。で海外でも結構病院行ったりしました、
うん、4回5回ぐらいですかね、
うん、どういう症状で。
1回目は下痢、あとは高山病。
高山病
あとは、まあ、下痢が何回かあるのと、うん、まあ、高山病と、うん、 体がかゆい。あとは怪我した時に、うん、あのそこから細菌感染して足がパンパンに腫れちゃって、うん、あでそれで一回病院行きました。
それどこの国で？
エチオピア
です、ね、エチオピアで、うん、あエチオピアとかまあ不衛生な感じです。僕アフリカ行ってないんでなんかそういう雰囲気あんまよくわかんないです、うん、
まあ不衛生なのは不衛生なんですけど、うん、まあインドとか、うん、あとはまあ東南アジアの辺を考えてもらえたらまあ一緒ぐらいかな。
ああそう
だ、ね、うん、それぐらいの不衛生感ですね。
アフリカはどれぐらい？4ヶ月ぐらい。
4ヶ月です。
アフリカどうでした？
アフリカは楽しかったですよ、うん、まあ、楽しいだけじゃなくてまあもちろん、ね、その分しんどいのもあるんですけど、
う
ん、
僕はトルコで会った時にこう誘われたんですけど、うん、そのスーダンのダナキル砂漠に行くって
、うんうんうん、エチオピアです
。あエチオピア、うん、エチオピアに行くって言ってて、うん、で僕全然ダナキル砂漠とか名前も聞いたことないって、うんうん、で後でインターネットで調べたらあ結構すごいとこだなと思って、ああちょっと行きたかったなと思って。どうでした？
いやーよかったですね、うん、そのダナキルにある、うん、こうエルタレっていう火山にも、うん、そのツアーで行くんですけど、うん、その火口のすぐそばまで寄って、うん、その動いてる火口を見れるっていう、うん、それがねすごくこうなんて言えばいいですかね、まあ、かっこいい言葉で言ったらもう生きてる地球が見れると。
火口が動くっていうのは要は火山の噴火口が移動するってことですか？
うんうん、移動をしてるわけじゃなくてその活性化してるというか、うん、あのマグマがこうグツグツしてる感じっていうのが、うん、溶岩こう溶けてる感じっていうのが見れる。
暑、うん、かった。
特に活性化してる時はそのストーブの目の前にいる時にあったかいんだけど暑いみたいなのがあるじゃないですか、うん、でそんな感じでしたね。
でもなんかあのダナキル砂漠ってなんかそのカラフルとかすごい色が綺麗 なあれは何なんですか一体？
あれはあそこ自体がこういろんなこう化学成分が含まれてる土地で、うんうん、あの場合は多分硫黄とか、うん、すごい硫黄の匂いがするんで、うん、硫黄とあとはあの海抜0メートルで低いところなんで、うん、あの塩分が高い
高い
感じの土地で、うん、化学成分とあとその塩の感じと、うん、あとはそこで結局水が出てきてるんで、うん、それが多分混ざって、うん、こう地表に出てきて、うん、それが乾いてああいう色がつくんだと思うんですけどね。
あ、じゃあもう海抜海よりも低いところに火山口があって、う
ん、あその火山口があるのはねまたそのちょっと離れたその火山の上なんで、うん、でいてもまあ600か800ぐらいメートルぐらいだと思うんですけど、でまたそこから帰ってきてその、うん、あの色がついてる砂漠見に行くんですけど、
いやでもなんかそういうのを聞くとやっぱ行ってみたいなって感じになりますけど、まあ、でも本当に地球のこういろんなこう自然の景観みたいなって本当にぶっ飛んでるっていうか、うん、なんかこんなんか、まあ、こんなのあるんだみたいなとよくありますよね。
ありますね。あそこでも本当にだから、うん、火山を見て、うん、いや感動しましたし、あそのね変な色のこう、うん、大地も、うん、あなんか日本じゃないや、世界とか地球じゃないよなっていうような感じもしますしね、
うん、なんかでもそれってあの勝手に行けないエリアで、うんうんうん、なんかそのガイドっていうか、うんうん、傭兵兵をつけていかないといけない、
うーんと
ゲリラが出る。
そうそう、うん、2012年の頭かな、1月か2月ぐらいにこうエチオピアじゃなくてエリトリアとの国境に近いところなんで、結局そのエチオピアとエリトリア仲が悪くて、でまあゲリラが出て、でまあ観光客が殺されたというような話もあるところなんで、まあ今行くときはこうツアーでその近くには兵隊がいて、で一緒に行くときもこう警察を一人車に乗せてみたいな、うん、グループの中でっていう感じで行くところですね。
じゃあ結構ツアー組んだりとかしても高い？
その時で400ドルぐらい、4万円
一人当たり。
一人当たりですね。
じゃあそれ人数増えるか増えるほどちょっと安くなって、
ある程度は、
ある程度は、うん、なるほどなるほど。まあタイミングとか、うん、まあそういうのって結構流動的に変わっていくんで、そういうのがもうなくなる時であればもっと安くいけるかもしれないし、これから先もっと危なくなっていけばいけなくなる可能性もあるし、まあそのツアーの値段が上がっていくかもしれないって感じです
ね。可能性あるかな。
そうですか、
うん、でもただ日本から行くと、うんこうまあ、日本のツアーでも最高してるみたいなんだけど、うんまあ、50万ぐらい、
50万ぐらい、
まあ、全部合わせてその飛行機と結局日本から行くとこうアジサイ場に着いて首都から、うん、で首都からのこう多分車で行くのかな、うん、車でそこまで行くっていうのとか、うん、ガイドとか全部ついて、まあ、50万ぐらい、
う
ん、1週間ぐらいのツアーで、
あーそれはもう本当にバックパッカーの貧乏旅行者ならではのこう安く行けるって感じ、うんうん、もう日本からその直行で行って、まあ、時間をうまく切り詰めていくっていうのはやっぱ値段上がっちゃいますけど、うん、時間があればこそのできることですよね。
ですね。
私もネパールとかのトレッキング行っても、うん、その日本からこう来てる人とかでも驚くような値段で来てたりとか、うん、まあトレッキングだとその値段本当に結構ピンからキリまであってあれですけど、うん、まあその長期旅行者ならではの安く行けるっていうのはありますよね。
と思いますよ。
確かに。
50万かってますからね、やっぱり
なかなかね。で、シンジ君旅に出る前に働いてたのが、うん、農鑑士っていう仕事をしてたよね、うんうんうん、あの映画とかにもなってるあの送り人とか、うんうんうん、そういうようなことですよね、仕事。
そうですね、うん、
あの葬儀屋、
葬儀屋、
うんうん、どうですかね、そのどういう世界なんですか、その葬儀屋って。
まあ、やってるのは葬儀屋の下請けなんですけど、うんまあ、葬儀屋自身自体としては、まあ、その葬儀で働いてる人の、ねうん、人柄にもよるんですけど、まあまあ、営業さんとしてはまあそれなりにやっぱ、ね、利益を上げるっていうのをやっぱ、ねうん、一番に考えてるのかなっていう、ねうん、面がやっぱ大きいかなと思います。
あでも業務内容的にはシニバってどんなことです
か。僕の場合はまあ、亡くなった人をこう、うん、シャワーのスタイルでこう、うん、全部洗って、うん、着せ替えて、うん、で棺に入れるという仕事をしてました。
シャワーを浴びる、
まあ、シャワー浴びせる、
どう横になってる状態で、うんうん、そうい う, こう設備があるとか死んだ方の、
うん、
どういう状態であるんです
か。じゃあその全部機材っていうのは、うん会社にある車に乗ってて、
はい、
で遺族のこう意向でこう自宅でやるか、うんまあ、あとは葬儀の会館の控え室でやるかっていうのを選べるんですけど、うんまあ、どっちにしてもこう 1×2 メートルぐらいの浴槽があって、
うん、
で浴槽の上に、タンクを乗せます、うんまあ、こういう状態ですね言ったら、うん、でその上にこう個人さん寝てもらって、うん、でその個人さんにまあシャワーでお湯をかけながら、うんまあ、全身洗うっていう形ですね。
なんか最初やるときとか抵抗とかなかった。
一応その、面接を受けて見学っていうスタイルがあって、
うん、
で一応見させてもらったんですけど、うん、意外とその思ってたよりも、うん、こう亡くなった人も全然綺麗だし、
うん、
いけるんじゃないかなと思いましたね。もっとねこうすごくこう亡くなった人ってこうなんて言うんですかね、まあ、言ってしまえばグロテスクなのかなと思ったんですけど、全然そんなことも
ない。ああなるほど。でまあこう葬式をするための準備みたいな。
うんそうですね。
うん、新宿いろんな仕事をしてますよね。あんまり今日は旅の話じゃなくて仕事の話が多いですけど、なんか海の家の店長みたいなやつやってたりとか。
やってましたね。それもやりました。
なんかすごい、でもなんかいろんな方法でこうお金を貯めて、うん、で旅に出てって感じ で、
うん、
でまたここで新たな次のステップで医者になると、
うん、
なかなか僕もシンジ君最初会った時に僕シンジ君爽やかだなと思って、
うん、
フレッシュな感じがするなと思ってでも話すたびに、うん、あ全然フレッシュ
フレッシュないと、
うん、なんかすごいなんかチャラい感じをしたのが、うん、結構話していくと、うん、全然チャラくもない、なんかこう芯が通ってて、なんか、
ま、だ
なかなかこうなかなか人の選ばない、うん、こう選択肢を取る脳幹視であったりとか、うんまあ、医者になるとか、
うん
うん、そういうのは面白いなと思って、
うん、
どうして
なんかね、いや個人的にはそれが一番ねこう面白いかなとは思うんですよね。 結局もう人生一回だし、うん、ね、人がやってないことをやった方が多分楽しいだろうなと思うし、うん、同じことやってても面白くないと思うんでね、
いやでもなかなか、まあ、次の旅がもう僕もどうなるか分かんないし、うん、シンジ君もどうなるか分かんないですけど、うんうん、まあ、でもシンジ君とだったらまたいつかもう旅先で会って、うん、まあ、でも今家近いからいつでも会えるけどやっぱ旅先で会うのと、まあ、ね、うん、地元で会うのとは全然違うから、うんうん、まあ、今日もあの僕の家へ泊まってって、
うんうん、お邪魔します。
じゃあ今日はこの辺
でいいですかね。
いやいや、もうあの今日はありがとうございます。今日はあのぜひ今日楽しんで。
ああ、そうでもない、こちらこそ、うん、じゃあこんなんでよかったですか。
いやいや全然。じゃあまたあの機会があればまたインタビューすることあると思う
んで、はい、お待ちしてます
じゃあありがとうございます。
アフタートークで、
う
ん、いや、変わらんかったからね、変わらん、普通に喋ってるのね、
うん、そうね、普通になんかもうこんな感じだよね、うん、あのトルコで、うん、あのイラン行くからお酒持ってけないっつって結局あそこで飲んでたけど、うん、なんであの時焼酎持ってたの。
あれはあのじゃあのフランスで買って、うん、こうその時泊めてくれるっていうヨーロッパ人が何人かいたから、うん、まあ、そいつら飲ませようと思って、うん、ずっと持ってたんだけど、うん、まあ、結局売り切れずに、うん、そのままずっと持ってた感じかな、うん、
そうか、うん、美味しかったね、久しぶりに焼酎飲んで、
ねえ、うん、あれずっと持った意外とね、こう海外では受けないっぽい、ね、うんうん、やっぱり
やっぱ、うん、なんか匂いがあるのかな、
どうしてもね、芋だったし、
薩摩白波、
薩摩白波、うんうん、
美味しかったよ
ねえ、パリで買った、うん
あの時足りなくて、うん、あのトルコの地酒、うん、ラクーってやつ、うん、あれ何40度ぐらいかな、もっとある、
うん、そうだね、まあ、
なんか水を入れると白く濁る酒で、うん、甘いなんか甘い匂い出して、うん、結構美味しかったけど、
美味しかった、美味しかった、
全然足りなかったよね、あの時お酒、
あれもね
店閉まっちゃったし、
そうだねいや酒高かったよね、トルコは、
うん、まあでもなんかアジアとかから来ると、うん、やっぱトルコは物価は高い感じしますけど、でもヨーロッパから来たらそんなにでもない感じ、
うん、やっぱ来たらそん、うん、でもヨーロッパも逆にビールとか安くて、あ、本当に、うん、1瓶1ドルとかさ、あ、1ドル、うん、1ユーロとか、 あとワインも、うん、スペインとかポルトガルだったら安いの探せば、あ、1ユーロ2ユーロとかあって、あ、だから下手しいトルコより安いぐらい、あ、
トルコも一応ムスリムの国であるけど、うん、まあ、別にお酒もあるし、うん、結構自由な感じで、うん、確かにでもブルガリアとか、うん、うちの東の方とかは結構お酒安くて、ビールとかもあのペットボトルで売ってて、うん、2リットルで本当に150円とかそれぐらいの
あったあった、うん、ペットボトルのビールあった、
ペットボトルのビール
どこで見たっけな、あったあったあった、う
ん、でワインとかもそのなんかペットボトル買って、そのなんか樽売りみたいな、樽から1リットルで買って、でもすごく安くて美味しいワインとか飲んでたから、うん、いやなんかトルコ高いなと思って、うん、なんか観光名所いっぱいあるけど、うん、結構移動費も高いし、
うん、快適だけどね、トルコのバスはね、
うん、でもイランのバスも結構良かったも
んね、良かったね、うん、快適だね、うん、安いしね、
安いし、あのね、お菓子とかついてくるし
ついてくるついてくる、
バスに Wi-Fi ついてるのを出会ったことないけどね、
あ
の
トルコで、トルコでね、うん、1回だけあったかな、うん、うん、かな、あとはどこだっけ、スペインであともう1回あった、
ああスペインで、うん、
それぐらいかな、
こんな感じでいいかな
こんな感じでいいかな
じゃあありがとうね、
今日はお疲れお疲れ
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。